まちづくりちょびっと推進室。 Give me 30 minutes. I'll show you the front line of まちづくり and まちづくり people in 京都。皆様こんにちは。まちづくりちょびっと推進室の時間がやってまいりました。この番組は地元の建設屋の目から見た京都の元気なまちづくり人の紹介やその最前線をご紹介しています。本日の番組テーマは京都志津市の地に新たなコーポラティブプロジェクトが発信と題してお送りいたします。そして、本日のゲストをご紹介いたします。萌木設計の久永さんです。よろしくお願いします。
どうも、久永です。よろしくお願いします。
久永さんについて、少しプロフィールといいますか、ご紹介いたしますけれども、私の存じ上げている久永さんは、設計事務所の方です。で、お得意とされているのが、この番組のヘビーレスナーの方でしたら何度かもう10回ぐらいコーポラティブについて喋ってるからよくご存じかもしれませんけれども、京都におきましてコーポラティブ住宅の設計者とあるいはコーディネーターとしてたくさんの経験をお持ちの方です。私の、そうですね、私の弟が住まいしております、北大路新町上がる今宮下がるの、小型のコーポでしたね、あれは。
そうですね。
7軒で、はい、アルツハイマー型の地方性のお年寄りの方々のグループホームと合築している分でしたね。
そうですね。
それもコーディネートといいますか設計を担当されました。他にあと京都エリアで何件
立ち上げますか。そうですね。今まさに絹川さんね、はい、住んでおられるっていうか、はい、絹川さん自身が企画されてご自分もお住まい のコーポラティブのすぐ西川ですね、はい、新町の、一条ちょっと西行ったところですけど、そこに桜コートという、はい、これは、12個、あ、ごめんなさい、9個のコーポラティブですね、はい、それから、聖国寺というお寺がありますが、そこの横に
確か聖国寺の東門前町、
そうです、そうです、そこに、12個のコーポラティブ、
はい、
そうですね。我々が模擬設計始めて作ったコーポラティブはその3軒ですね、
はいはい、
それ以前には洛西ニュータウンのユーコートという大きな、はい、まあ有名なっていうか、はい、コーポラティブがありますけども
、もはや京都におけるコーポラティブの古典と呼ばれている。
古典ですね。
40数個の、
そうですね、
それのコーディネーターもされてますね。
そこの設計にも参加したということで、まあ、あれが一番大きなきっかけにはなったんですけども、
はい、
それ以来コーポ大好き人間になったと、はい、そんな感じですね、
はい
はい。
ということで今のコメントなんかで久永さんのプロフィールに変えさせていただきます。そして、今日のテーマで、先ほど申し上げました京都志津市の地に、新たなコーポラティブプロジェクトが発信ということで、これの企画を久永さんが今進めとられます。そして、私もですね、あるいは私の会社もその企画協力というような形でこのプロジェクトに参画をさせていただいております。ちょっと面白いプロジェクトですので、このプロジェクトについて久永さんについて久永さんから語っていただきます。よろしくお願いします。
まず、きっとこの番組をお聞きの方はね、コーポラティブについては随分もうご存知かとは思いますが、コーポラティブの入り口のあたりから少しお話を始めたいなと思うんですね。
お願いします。
まあ、ご存知のように、コーポラティブ方式っていう、まあ、家づくりの方法なんですけども、まあ、普通、まあ、お家を手に入れようという人たちは、まあ、一般的にはと言いますかね、まあ、マンション買ったりとか、あるいは建てる住宅をね、お買いになったりとか、はい、いうようなことで、自分の家を手に入れるっていうのが一般的というか、それがまあいわば一番多くの方がそういう形で自分の家を手に入れられてると思うんですけども、コーポラティブ方式というのは、まずこんな住まいを手に入れたいなというところから始まって、 思いを同じくする人たちが一緒になって、
はい、
土地をまあ手に入れる、まあ、買ったり借りたりするわけですけどね。でその上で自分たちで設計をして、自分たちで、施工業者さんを選んで、自分たちでその家を、まあ、主体というのかな、自分たちが中心になって、家を手に入れていくっていう方式ですね、
はい、
そういう方式ですから、まあ、特徴、僕らよく4つの特徴というふうに挙げるんですけども、
4つですか。
そうですね、4つの特徴というのを挙げますね。一つは、まあ、自分たちのその希望を生かした住まい作りができる、まあ、自由設計ってよく言いますよね、
はい、
自分たちの希望を生かして自分の家が設計できる、作れるということですね、
はい、
それから、まあ、自分たちで企画、するわけですから、当然、まあ、実費で作れるということですね、
はい、
それから3つ目に、非常に、まあ、質の高い環境づくりが当然その中から生まれてくるということですね。で最後に、集まって作るわけですから、まあ、自分たちはもう、のものですよね。まさに自分たちのものっていう、自分たちのっていうのが僕大事だと思うんですけども、
はい、
みんなで管理していく、そして当然、まあ、コミュニティという言葉をよく使いますけども、顔の見える関係の中で、より良いコミュニティが築いていけるんではないかっていう、この4つをコーポラティブを方式で家を作る場合のね、とても大切で、しかもいい点だというふうに私は思ってるわけですね、
はいはい、今久永さんからご紹介いただきましたコーポラティブ方式の4つのキーワード、大切なところ、これ私なりに、言い換えてもいいですか。
そうですね、ぜひご自分の経験も含めて、
はい、皆さんしつこくてすいません。私もミイラ取りがミイラになった口で、建設会社としてコーポラティブに接近すると会社を傾けるという非常な恐れを持っておりましたかつて。ところが、研究したり見学したり勉強しているうちに、うちでも2プロジェクト、施工を担当いたしまして、見積もり参加は言うに及ばず、もっとたくさんしております。で他に、まあ、予選敗退も幾し知れずという形ですが、先ほど自由設計、希望を生かした自由設計というキーワードがありました。僕は世の中、建築の世界でよく言われてます自由設計というには、言葉はよく歩いてますが、ある部分一人歩きしてるんじゃないかなと思ってまして、うんうん、本当の自由設計って何なのかな、うん、もう少し自由設計という言葉を大切にしてほしいなって思うんです、
うんうん、
で、誤解を恐れずに言いますと、コーポラティブの場合は、僕はよくスーツを仕立てる、着物を仕立てるのと、こう例え話で言いますけれども、デパートとかスーツ屋さん行ってぶら下がりの背広を買うんじゃなくて、
はい、
ちゃんと仮縫いをして、
はい、
自分で生地を選んで、テイラーさんに作ってもらうのに非常に近いうちの作り方です、
うん、
そんな言い方をします。
なるほど、
それが僕が感じた自由設計。
なるほど。
で従いまして、私の自宅の場合は、あるいは私がやらせていただいた見聞きしたやつは、マンションにもかかわらず非常にすごいお茶室があるとかね、
うん、
地下室に合気道の道場があるとかね、
うん
ピアノの防音室があるとか、いろりが切ってあって、自在鍵がとか、結構その人のこだわった大切にしたいものができる限り入れたいなっていうのと、予算と現実のせめぎ合いの中でやる、これがある意味僕の感じている自由設計。それから実費による住宅取得と利口にできますよ。
そうですね、
これは私が持ち寄り散財という言葉を使います。みんなでお金出し合って、実費ですわね、割り勘で自分の部分は自分で出すと。
割り勘ですね。
で世の中は割り勘でないというのは、普通のマンションを作る場合なんかは間にデベロッパーさんとかお入りになるので、はいはい、その経費だとか、宣伝だとか、それからモデルルームのお金だとか、いうのがやっぱかかっちゃう。
そうですね、かかっちゃいますね。
ですからもっと誤解を恐れずに言うと、建物における産直、
うん、
かもしれないということを言います、
うんうんうん、産直ね、
はい、
うまいこと言いますね、
はい、 それから質の高い環境づくりというのは、まあ、さっきの自由設計というのは本当の意味のに近い、
はい、
でより良い管理とコミュニティというのは僕はあの久永さんが顔が見える関係と言われて、うん、これは、はい、まさに、
はい、
言えて妙だと思います、うん、というのはあの、僕は建設の施工の会社といいますか、うん、仕事にしておりますけれども、先輩方の古き良き時代に比べて図面通りのものをきちっと施工して納めしても、
うん、
限界があるように今感じています、
うん、
というのは、きちっとした上等な住まいマンションを作っても、
うん、
昔の僕のおじいちゃんおばあちゃんの時代のように近所付き合いだとか、
うん
顔の見える関係というのはどうも最近プチプチプチプチと切れてるような気がする、うん、そうするとその扉の中で非常に、
うん
セキュリティのしっかりした、うん、あれなんていうんですかプライバシーって
言うんですか、うん、
しっかりしたお家の中で、うん子育てに悩み、
うん、
引きこもりというようなことが、
うん、
DV、
うん
なんていうのが起こってる状態、
うん、
これを施工建築の立場から何とかできる可能性はないか、
うん、
でひょっとしたら久永さんたちがなさってることはその一つの答えになるんじゃないかななんてことをね、
う
ん
う
ん
う
ん、
あ嬉しいですね、
はいうん、すいません乱入が過ぎましたどうぞ、
はい、まさにあの金川さんおっしゃっていただいたようなやっぱそういうなんていうかな住み方と、人との関係ですよね、
はいはい、
家族だけではなくうんと広がる社会の中に広がっていく人との関係それをすごく意識した住み方の提案だろうなというふうに思ってて、
はい、
まさに今おっしゃったようなこうね家族あるいは個人がこうややもするとこう切れてしまっているような状態の中をどうこう本当の本来の町にね、
はい、
していくのかというところでとても積極的というかないい方式の家作りじゃないかなというふうに思うんですね、
はいはい、ただし施工屋の立場から一言、
うん、
施工する立場にとっては怖いんですよね
なるほど、
うん、というのは今回、10校のコーポラティブですね、
うん
でコーポラティブじゃないやつでしたら、普通に施工するのに慣れてる人でも、コーポラティブだと一軒一軒が多分顔が内装が違う可能性がありますので、
うんうん
どうでしょう、
うん、
戸建てのうちを10軒同時に相手すると、
うんうん、
現場監督は非常に疲れます
そうでしょうね
でこれからコーポラティブをお求めになる方入居される方は、うん、ぜひそこを覚えておいてほしい聖徳太子並みの交渉能力というか情報管理能力、
うん、
それからお客様だとか そのヒアリング能力、うん八面六臂の活躍を施工者も設計者も要求されるので、
うんうんうん、
コーポラティブプロジェクトに関わると両方ともボロボロになるんですよね確か
いやいやいやすいません、まあ、ボロボロというほどのことはないですが、
はい、
やっぱり、うん、そうですねやっぱりもう普通の仕事と比べればね
非常に密度が濃い、
濃いです
右手右足もう 2,3 本ずつ欲しいというぐらいになるという、
そうですね本当にそうですその代わり出来上がった満足感というのは
非常なものがありますね
というのありますよね、
はい、
やっぱ顔の見える関係、
はい、
さっき言った住み手の同士が顔の見える関係と同時に、
はい
私たち設計者それから施工者住み手っていうこの3者の顔がよく見える関係の中でものを作っていくっていうことですから、
ね、
これやっぱり満足度違うなというふうに思いますよそれぞれが満足度違うんじゃないかなというふうに思いますね、
は
い、
不思議とコーポラティブのプロジェクトが終わった後、
うん
1年経って2年経っても竣工記念日というか、
うん、
なぜか設計者も施工者も、
ね、
呼ばれてバーベキューパーティーに参加してたり
う
ん、うん、そういうケース結構ありますね、
ありますね、はい、そうですねはいちょっとじゃあ具体的に
お願いします
さっきの話を
概要いきますか
概要じゃあご紹介しましょうか
はい
ですね企画のきっかけは実はやっぱり厚生建設さんなんですよ
はい
こんな土地があってってお世話していただいたんですね、
はい、
地主さんの土地を厚生さんが、まあ、造成のお世話をしていただいたで、ここで何かできないかなっていうのをちらっと聞いてそれで今私ども萌木設計と厚生建設さんとで共同でこのプロジェクトを立ち上げてみようという、まあ、企画が始まったということですね。
そうですね。
さっきありましたように場所はまあご存知かなと思いますが、静市市原町というところですね、
はい、
でここは営電ですよね、営山電鉄、
はい、
出町じゃないから鞍馬に行く鞍馬線ですね、
はい、
あれに乗って、まあ、ゆっくりと美しい風景の中をそうですね20分ぐらいかな、20分ちょっとかな、
はい、
電車に揺られると市原駅というところがあるんですね、はい、でここは鞍馬川が流れてるところなんですけども、
はい、
ここから、ここで降りて歩いてゆっくり歩いて5分ぐらいの土地です、
はい、でここ川島織物さん
そうですね、
がそばにあります、
川島織物さんのすぐそばですね、はい、まあ、ここ、まあ、ご承知の通りとても静かで、まあ、自然環境にそもそも巡られてるっていうこと、とこですよね。でここで実は先ほどから言っているコーポラティブ方式で、こんなことを今考えてます、スローライフ市原みたいな、
はい、
呼びかけをしたいなと思ってるんですね、
はいはい、
でまあ、このコーポラティブプロジェクトの、まあ、コンセプトといいますか、
はい、
こんな住まい街を作りたいなという、まあ、キーワードとして、はい、スローライフというその場にどうもその土地にあった言葉じゃないかなと思うんですね、
うん、
でスローライフということをちょっと掲げてですね、
はい、
10所帯が集まる戸建て型コーポを考えているということですね、はい、もう具体的に言ってしまいますけども、10所帯が集まっていただくこうと思ってるんですけども、
はい、
ここは風致地区というところに入ってます。
そうです ね,
ね、
はい、
それでいわゆる建蔽率とか容積率とか非常に低く抑えられていたり、
はい、
それから植栽をしましょうねっていう地域なんですね、都市計画で、
はいはい、
でこれも結構な植栽面積というのを、まあ、要求されてると言いますかね、植えましょうねっていうことになってますので、まさにぴったりスローライフという言い方にがもともとここには条件としてあったんじゃないかと思われるような土地なんですよね、そこでまあ風致地区ということもあって、タウンハウスで考えています、
はい、
お隣との空き寸法といいますか、
はい、
これをしっかり確保しようというふうに考えているもんですから、
すいません、タウンハウスを分かりやすく、
はい、
別の言葉で言い換えていただけませんか。
早い話が、ここの場合は2個連棟です、
はい、いわゆる2個1という、
まあ、2個1ですね、はい、2個1、2軒の家を、まあ、1つの建物として5つの建物を建てて、
はい、
合計10個の家をというふうに考えてます、はい、でもう1つはここの土地をお持ちになっている地主さんにこれお借りしようと、
はい、
よくお聞きになると思いますが定期借地権という方式で、
はい、
この土地をお借りしてそういう建物を建てていきたいなというふうに思っています、
はい、
で借地権は桐川さん自身がね今自分で自ら企画されてお住まいになっているコーポが、
は
い、
私の自宅は自分の土地に定期借地権で、コーポラティブプロジェクト13件、これは縦に積んだ5階建てでしたけども、やりました、で定期借地権の利点というのは、地主にとってはなんだろう、ローリスク、
うん、
リスクが低い、
うん、
ミドルリターン、
うん、
ハイリターンじゃありませんよ、
はいはいはい、
ローリスクって言いますのはね、
うん、
地代払っていただくわけですね、
うん、そうですね。
で例えばここは 何年を考えてられますか。
まず50年、これはもう最低限ですね、50年ですね、
50年プラスアルファ、
はいはい、
その50年間そこに住まい続けていただくと、その間は地代を払ってくださいね、
はい、
で建物は入居される人がみんな持ち寄りで、
そうです、持ち家ということになります
ね、建築費建設費用はみんなで割り勘して、さっき言いました割り勘して払いましょう、で、その代わり初めに保証金くださいねと。
そうですね、
ですからそのここに取得予定価格、
はい、
2階建ての木造の住戸を10戸建てて、
はい
はい、やっぱり100平米目指しますか。
そうですね、
はい、こういう共同住宅だとか建てるときに、やっぱり100平米というのは超えたい目標なんですね、でここは100平米程度ということで、うん、取得価格が2600万円ぐらいを予算として、
はい、
だけど
今の、うん、概算ですね、
概算の時点ですけども目標がこれぐらい、
はい、
だけどこの中には出ていかはるときに地主さん から返ってくる保証金っていうのが、
そうですね、保証金です。
だから入居される人にはまあそれがメリットなんですよね。
そうですね、
買い取ってしまうよりも、グレードの高いというのか良質なものに利口な価格で入れると、だけど借地ですよと。
そうですね、土地を利用する、はい、その利用するために保証金としてお金を入れる、はい、ただ土地は買わないよということですよね、はい、まあ所有はしない、建物は持ちますけどもっていう、はい、
ですから旧来の日本でよく行われてきたことにあ、ひょっとしたら江戸時代って借家の人ばっかりだったんだから、
そうらしいですね、
それに帰るのかもしれない、ね、ね、借家、ところが借家大家さんじゃなくて、大家さんが建てるものを自分たちで建てて、その代わり自分たちの思いをその建物に叩き込むという、そうですね、ことになるんですね、
はい、
すいません、どうぞお願いします。
はい、で、さっき言ったようなことに加えてですね、はい、まあ、今回のコンセプトといいますか、こんな街にしたいなっていうのをちょっと紹介しますね。
いいですね、
今考えてること、
はい、
で一つは、ね、先ほどこうキーワードで言いましたスローライフっていう言い方をしましたが、スローライフってなんだろうなっていうことを少し具体的にね提案できたらいいなと思うんですね、はいはいはい、一つはいくつかその中にさらにキーワードを今日持ってきてるんですけども、はい、一つはやっぱり土というキーワードを大事にしたい、はい、柔らかいイメージですね、
はい、
例えば土の上を歩く、
はい、
あるいは土でできた柔らかい舗装の上を歩く、
はい、
ひょっとしたら雑草もそこに生えたりしますよね、
はい、
こういう土を大事にしたい、きっと家の周りにはこういう土あるいは土でできた舗装材で、できた道、はい、これを作っていきたいなと思います。その土を通って家に入るっていう感じかな、
はい、
それから2つ目に水というのを大事にしたいなと思いますね、
はい、
さっき鞍馬川が流れてるって言いましたけども、
はい、
とてもこう山里ですから水には恵まれた土地なんですね、
はい、
で水っていうのはやっぱりこう私の暮らしを支えてるわけです、
うん、
で水をできるだけ自分たちの暮らしの中にもっと積極的に入れていけたらいいんじゃないかなというふうに思うんですね、
はい、
で例えば雨水雨水を利用、
うわ嬉しいです、
下やりですね、絹川さんもやっておられますよね、はい、雨水利用があったりひょっとしたら井戸も掘れるかな、
はい、
うん、そしてひょっとしたら流れとかちっちゃな池も作れるかな、ひょっとしたらビオトープがそこで生まれるかもわからない、
そうですね、
ね、
はい、
そんなようなこう水を中心にしたような、水を暮らしの中に取り入れたような、こうゆったりとした水の流れ、まさにスローですよね、
はい、
そういったようなこう水を介した生き方暮らし方ができたらいいなと思います、
はい、
3つ目は当然まあ緑ですね、まあ、静かな山里っていうことです、まさに見上げると目の前には本当にこう緑豊かな山が取り囲んでるんですね、
はい、
で緑はやっぱり大きなキーワードだろうと思います、緑を植える、花が咲く、あるいは実がなる、そうするとそこにまあ鳥が集まり虫たちが進むだろうということですね、うんうん、こんなような中でこう進めていけたら、進んでいく、ゆったりとした時間が流れていく、そんなような暮らしができたらいいなということですね、
はい、
それからまあ4つ目、当然住まいなんですけども、これもやっぱりスローなライフを楽しむということで、まあ、エアコンなんかできたらなくても住めるんじゃないかなと思ってましてね。
大丈夫でしょ多分、
おそらくね、はい、で風が通ればいいわけですよね。でそれによって涼しければいいなと思うし、あるいはさっき言った緑と合わせながら夏場はちゃんとした日陰ができる、そういう住まい、それから日当たりのとてもいい住まいですね、風が通り日が当たり、あるいは日を遮るようなこう自然となんかこう一緒に、生きていけるような住まい作りで、これのもう一つの条件は私は木造住宅だと思ってましてね、はい、木の家をやっぱり作りたいというふうに思います、
は
い、
実は私たちが経験した施工経験した、コーポラティブは今まで木のやつないんです。
ないですよね、
コンクリートです、
だから
非常にこれ楽しみですね、
内装でねよく木を使いますけどね、
はい、
今度はまさに木そのもので木造の住まいにしたいなというふうに思います、
はいはい、
しかもそれは地元の木が使えるといいなということで、
地産地消の地元の木ですね、
地元の木で木造の住まいを作ろうという、はい、そういう住まいのあり方を、4つ目に追求しているということですね、はいはい、で最後5つ目になりますけど、まあ、当然そこではコーポラティブの特徴でもありますけども、集まってみんなで企画してみんなで設計してみんなで発注してっていう住まい作りですから、当然もうすでに顔が見えてます、
はい、
集まってきた人たちの顔が見えている、何度も出ますが顔の見える関係で町ができると思うんですね、
はい、
自分の住まいはもちろんのこと、さっき言ったような、まあ、特徴のスローゆったりとした、暮らし方のできる全体的な町、そんな中でこう顔の見える関係の中で、集まって住めるかっていうことですね。その5つ目のとても大事なところはやっぱり人と人とのつながりの中でやっぱり自分は生きてるんだということが実感できるような、そういうあの住まい作りだと思います。
早いですね。
早いですね。
あと3分ぐらいになってしまいました。いやいやいや、そろそろまとめに入りたいんですけども、まとまるかしら、
はい、
あのまとまらなければまた第2号ってやりますので。
はい、そうですか。
一つだけこのつながりというところですが、はい、10個ですから、はい、ひょっとしたら1家族4人3人ぐらいとして30人から40人、
そうですね、
やっぱり町ですよね。
そうですね、町ですね。
でこれらの人たちがつながるために先ほど言われた水だとか緑っていうのは非常に仲立ちとしていいと思います、
はいはい、
私ぜひ取り入れていただきたいのは、各家にの屋根に降った水がどっか一箇所に集まって、うん、それを皆さんで共に使い合うということから、うんうんうん、水がつなぐ人と人、うんうん、そんなあの関係が生まれると素敵だなと思います、
う
ん、
そうですね、
はい、
実は9月2日に現地説明会をやろうというふうに思ってまして、
はい、
10時から現地でやりたいなと思いますので、はい、ぜひお問い合わせください、
はい
はい、
問い合わせ先は、
はい、あの私ども萌木設計それから厚生建設さん、はい、こちらでも結構ですが、はい、今電話番号言っときましょうか。よろしいですか、
は
い、
申し上げます。萌木設計さん、はい、京都 075-463-1120、 京都 075-463-1120、厚生建設の方は、厚生建設のホームページにアクセスしていただきました代表メール番号がありますので、まちづくりちょびっと推進室あるいは厚生建設で検索をお願いします、これが告知でしたね。
はい、どうぞよろしくお願いいたします、
スローライフ静市、単なるどうですかね、マンションとかそんなものじゃなくて、新しいといいますかこれからあるべき住まい方に果敢に挑戦している久永さんたち、それを私どもちょっと応援したいなという思いで今日はこういう番組を作ってみました。ぜひ、お問い合わせなり、ください、萌木設計、厚生建設、まちづくりちょびっと推進室ともに、受け付けております、また同時進行でこの報告をさせていただきますので、
うん、そうなるといいですね、
はい、ここまで煮詰まりましたよ、あるいはこれだけ集まりましたよ、集まりませんでしたよ、
そうですね、
でコーポラティブですから建物ができる前にまず人が集まります、
そうです、
人が作るコーポラティブです。では、静市、スローライフ静市、木造10戸のコーポラティブプロジェクト発信の特集番組でした、
はい、どうぞよろしくお願いいたします。
久永さんありがとうございました。
どうもこちらこそ本当に貴重な時間ありがとうございました、
いかがでしたでしょうか、この番組は、心を立てる厚生建設の協力でお送りいたしました。それでは皆さん、またお目にかかれることを楽しみにしております。さよなら。